今日は使徒の2章の1節から36節ですけれども、ここには聖霊によって大胆に主の御言葉を語る弟子たちの姿があります。1節に五旬節、ペンテコステの日というのは、これはイエス様が死の中から蘇られて50日目の日曜日ということになるわけですけれども、この時になんと聖霊が下られる、その姿は2節を見ると激しい風が吹いてきたような響きが起こりとあります。そしてまた3節のところに炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったという、その一つの姿を見ることができるわけですけれども、この舌という言葉があるわけですが、それは4節のところにこの他国のいろいろな言葉で話し始めたということと関係があるように思われるわけです。この御霊が語らせられる、これは弟子たちが自分の思いを語ったというよりは、神様ご自身が弟子たちを用いて語ってくださる、炎のような舌が分かれて一人一人の上にとどまって、そして彼らは聖霊に満たされて、そしてまた御霊が語らせるままに話し始めるということであったわけです。ですからこれは人間の力でできたというのではなくて、神様ご自身が人を用いて語らされるということであるわけです。そしてそれは全然理解できない言葉だったのではなくて、8節を見ると、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとあるわけなんです。ですからそこにはこの五旬節の祭りをするために全世界から人々が集まってきたんですけれども、それぞれの国の言葉でこの神の言葉を聞くということであったわけです。ですから神様はその理解できない言葉を語らされるというよりは、ちゃんとそれぞれの人たちが理解できる言葉で弟子たちに聖霊によって語らされるということであるわけです。私もオールネーションズ神学校というところでイギリスにいた時に学んだいた時に、一人の宣教師が、私は聖霊によってその現地の言葉を話すことができるようになりましたという証を聞きました。その人は語学は非常に苦手で、自分にはそういう才能がない、もう全く落胆し諦めたんですけれども、神様に祈るということによって自分はその賜物が与えられて、そして現地の人たちに御言葉を語ることができるようになったということを、私は聞いて非常に驚きましたけれども、ああ確かに今の時代でもそういうことがあるんだということが、実証されているわけです。そしてペテロは大胆に16節を見ると、これは預言者ヨエルによって語られたことですと言って、彼は聖書の言葉を語った、ただ自分自身が考えて思いついて語ったのではなくて、きちんと引用して彼は語っているわけです。17節を見ると、神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見ると。確かにこの聖霊が注がれて、そして息子や娘は預言をする。そして18節にも、その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する、あるわけなんです。預言するっていうのは大きな意味で捉えるならば、神の言葉を語るということであるわけです。もちろんこの時代にはまだ聖書は完成していませんでしたから、直接またこうした預言が聖霊によって弟子たちを通して語られて、そして今この聖書の言葉の中に収められているわけですけれども、しかしこの預言は聖書66巻によって完全にこれは完成したわけですから、今私たちはこの人たちと同じように預言するっていうことはできませんけれども、このペテロのように神の言葉を引用して語ることはできるわけです。そしてこの彼が語ったことは何かっていうと、 23節のところに、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。このペテロが言わんとしたことは何かというと、十字架につけて殺した、この罪によってイエス様は十字架で死なれた。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。復活、このペテロが語ったのは十字架の意味と、そして復活のことを彼は大胆に語ったわけです。そして25節を見ると、このダビデの読んだ詩編の言葉が出ているわけですけれども、私はいつも主を前にしています、主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。もう彼らはこの確信に立っていた。いつも主を前にしている。主を見て彼らはもう本当にこの救いを大胆に語っているわけです。主が私の右におられるとあるわけですけれども、イエス様はこの神の右にあって私たちの祈りを聞き取りなしてくださる。そしてこのダビデは26節にこのところで、それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれますとペテロは引用して語ったんですけれども、彼自身が本当にこの私の舌は喜びにあふれて、そして大胆にこの御言葉を語っているっていう姿を見ることができるわけです。31節を見ると、彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ちて滅びることはない、復活を語り、33節のところに、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですと言って、このヨエル書のところに、予言されていた終わりの日に、全ての人に聖霊を注ぐという予言が成就した、そのことを彼は大胆に語ったわけです。そして36節を見ると、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架にかけたのですと、大胆にこの十字架のことをペテロは語った。その時に37節を見ると、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言って、多くの人たちがこのペテロの前に進み出てきて、そのペンテコストの日に3000人が仲間に加えられたと41節に出ているわけです。まあ、私が救われたその時には本田浩二という伝道者の先生がもうクルセードを開き、また私も大阪の中之島の公会堂に行った時に、たくさんの人たちが集まって同じように十字架の話をされた時に、本当に心が刺されて、多くの人たちは37節にあるように、この私たちはどうしたらよいでしょうか、その時に招きがなされて、そして悔い改めてイエス・キリストを救い主として受け入れなさいと勧めがなされて、そして多くの人たちが信仰の決心をしたと、そういう姿を私は見ましたし、またそういう中で、洗礼を受けるということがあったわけですけれども、そういうことがこの聖霊によってなされていく、今日もこのことがなされるように、私たちはこのペンテコステの日を前にしているわけですけれども、あの弟子たちが集まって、心を一つにして祈っていた、私たちもこのように救われる人たちが起こされるように、心を合わせて祈るものとさせていただきたいと思います。